今日はハルトです。ナイナルトゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。生涯投資家は村上ファンド創設者として知られる村上義明が、自身の歩みと投資観をまとめた回想録であり、同時に日本企業への提言書きでもある。通産省で官僚として上場企業を見てきた経験から、なぜ投資家の道を選び、どのような問題意識で企業と向き合ってきたのかを語る。日本放送株をめぐるインサイダー取引事件で逮捕、有罪判決を受けた経緯にも触れつつ、主眼は個別事件の法的検証より、投資家と経営者の役割分担、コーポレートガバナンスの必要性、企業価値向上とし、金循環の重要性に置かれている投資の専門書というより、実務の現場感を伴う投資思想のドキュメントとして投資家や経営者、企業分析に関心のある読者に読みどころが多い、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、なぜ上場するのかという問いから始まる企業間、本書の出発点は、上場は何のためにあるのかという根源的な問いである。著者は官僚として企業を見た経験も踏まえ、上場には資金調達や知名度向上といった利点がある一方で、株主という外部の利害関係者を迎え入れる以上、説明責任と規律が不可欠になるという現実を強調する、上場企業が内部の論理だけで経営を完結させると、資本効率や意思決定の透明性が置き去りになり、市場と社会からの信頼を損ねるという問題意識が貫かれている。ここで提示されるのは、株主を単なるうるさい存在として遠ざけるのではなく、企業価値を高めるための健全な緊張関係として捉え直す視点だ。投資家側にも企業分析と対話の責任があるという前提のもと、上場の意味を企業と市場の契約関係として整理し直すことで、その後に続くガバナンス論やアクティビズム論の土台を作っている。次に、投資家と経営者の分業とコーポレートガバナンス、著者が繰り返し述べる中心テーマは、投資家と経営者の役割は分けて考えるべきだという立場である。経営者は事業を通じて価値を生み出す主体であり、投資家は資本を託す側として経営の質を監督し、必要なら改善を促す、その監督を機能させる仕組みがコーポレートガバナンスであり、取締役会の実効性や株主との対話のあり方が重要になるという筋立てで出論が進む。ここでのガバナンスは理念に止まらず、経営者が資本の使い道を説明できるか、資産や現金を眠らせていないか、企業価値の向上と整合的な意思決定ができているか、といった実務的な論点として現れる。著者は市場の規律を強めることが長期的には企業にも利益になると考え、投資家の介入は企業を壊す行為ではなく、企業が本来持つ潜在力を引き出すための圧力になり得ると位置づける。賛否の分かりやすい主張だが、上場企業の統治をどう実装するかという問題に具体的な視点を与える。さらに、期待値と IL を軸にした投資判断の考え方、本書は人生期であると同時に著者の投資判断の骨格も示す。中心に据えられるのは期待値という発想で、魅力的に見える物語よりも起こり得るシナリオを複数置き、確率とリターンの見積もりから投資の妥当性を判断する態度が語られる。さらにない部収益率 IR の観点を重視し、同じ利益でも時間軸を含めた収益性で比較すること。そしてリスク査定を曖昧にしないことが強調される。こうした枠組みは、短期的な株価の上げ下げを当てる技術というより、資本をどこに配分すべきかという資本政策の目線に近い。著者は海外投資家のシビアさにも触れ、日本市場特有の空気や慣行に流されず、資本の論理で検証する重要性を示す、読者にとっては何かいな数式の教科書というより、投資判断を言語化するときの背骨を学べる点が実用的である。特に企業の現金保有や資産の使い方をどう評価するかという論点は、企業分析の入り口としても役立つ。そしてアクティビズムの実像とプロキシーファイトの意味、著者のキャリアと切りはなせないのが、株主として企業に働きかけるアクティビズムである。本書では単に株を保有するだけでなく、経営側に説明を求め、場合によっては株主で慰安や義、決権行使を通じて統治の改善を迫るという考え方が型が語られる。プロキシーファイトのような対立的手段も、目的は企業を弱体化させることではなく、上場企業としての規律を取り戻し、資本を適切に活用させることにあるという立場が示される。ここでは、対話が成立しないときに何が起きるか、企業が我が株主を排除しようとする動きがどのように市場の信頼を損ねるかといった論点が浮かび上がる。 アクティビズムへの評価は立場によって分かれるが、本書の特徴は株主の要求を配当要求に矮小化せず、ガバナンスとし本政策の問題として扱う点にある。結果として経営者の善意に頼るのではなく、制度と透明性で企業を強くするという方向性が明確になる。日本企業の慣行とし、上規律のせめぎ合いを理解する材料にもなる。最後に、日本経済への提言としての資金循環とないブリューホの問題、終盤で前面に出てくるのは、日本企業に資金が滞留しやすい構造への懸念である。著者は上場企業が多額のないブリューホを抱えながら、それが成長投資や株主還元に十分回らない状態が続くと資本の循環が弱まり、結果としてイノベーションや経済の活力が損なわれると論じる。ここでの主張は、単純な現金放出の要求ではなく、余剰資金を持つならその合理的な使途を明確に説明し、投資すべきなら投資し、機会がないなら還元するという資本配分の規律を求めるものだ。さらにガバナンスの浸透がその規律を支える条件として語られる投資家の視点からの日本批評は、経営者や政策担当者にとっては耳の痛い指摘になり得る一方、なぜ企業価値向上が社会全体の資金循環と接続するのかを考えるきっかけにもなる。個別企業の是非を断ずるというより、上場企業が社会の資本を預かる存在である以上、説明責任と資本効率の議論を避けられないという問題提起として読むと理解しやすい。結論として、生涯投資家は投資手法のテクニック都度というより、投資家とは何を担う存在なのか、上場企業は誰の資本で何を約束しているのかを、当事者の経験と言葉で再構成した一冊である。おすすめできるのは、株式投資をしている個人投資家はもちろん、アイラ経営企画、取締役会運営に関わる実務家、そして日本企業の資本政策やガバナンス改革に関心のある読者だ。期待値や IL、リスク査定といった考え方は、投資だけでなく事業投資やキャリア選択など、意思決定一般の枠組みとしても応用しやすい。事件に関しては、法的事実の徹底検証を主目的にした本ではないため、そこを求める読者には物足りなさが残り得る。一方で、賛否を呼ぶアクティビストの内側から、日本の資本市場と企業統治の論点を一気通貫で読める点が独自性になっている。同種の投資本が相場感や銘柄選びによりがちな中で、本書は資本の使い方と統治の設計という上流の論点を中心に据え、投資と社会の接点を考える材料を提供する。ご支援いただける場合は、村上義明、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。